愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は宇宙進化研究センターの粟木久光教授にご出演いただき、粟木先生のプロフィールや研究対象であるブラックホールについてお話を伺います。まずは第30回松山市バドミントンダブルス大会優勝おめでとうございます。
ありがとうございます
クラス別の D クラスで、
そうです、
などダブルスで優勝というのを、
ええ、
これは10月にあった大会なんですね。
そうですね、はい、
うわすごいですね、びっくりしました。先生のお名前をあのパソコンで引きましたら、
はい、
そういうものが出てまいりまして。バドミントンはいつからなさってたんですか？
中学の時代からバドミントンやっていました。
あ、じゃあもう教授になられても時々がこう続けて。
そうですね、たまにあの昼休みに一緒にやらせてもらっていて、
ええ、ああそうですか。でチーム名を見たんですよ私。で愛媛大学って書いてあるのかなと思ったらコスモス。
そうです、コスモスっていう名前にしました。
これもちろん花じゃないですよね。
そうです、その時あの宇宙をイメージして、
ええ、さすがあの天文をご専門になさっているだけありますけれどあのバドミントンとはまた別に興味を持たれたのがその天文宇宙のことですが、
そうです。
宇宙に関心持たれたのはいつ頃ですか？
小学生の頃なんですけれども、
はい、
ちょうど私の田舎が、まあ、能登なんですが、非常に空がまあ綺麗だったんですね、
はい、
でよくあの私の家は農家なんですけれども、あの夜あの手伝いでその空を見ることがあったんですね、
はい、
夜遅くまで手伝ってる時に、
はい、
その時に空が非常に綺麗で、この星というのはどういうふうになっているのかなというふうなところから入りました。
でもそれはあの小さいお子さんだけではなくて、本当たくさんの方が夜空をこ
う
眺めながら思うことだと思いますけれども。
そうですね。でその後ちょうどアニメでですね、
はい、
宇宙戦艦ヤマトというのをやっていてですね、
はい、
でそれを見てますます宇宙戦艦ヤマトだとこういろんな星を訪れたりとか、さらにこう隣の大マゼラン星雲に行ったりとかいうふうに宇宙の広がりみたいのをその時感じたんですね、
はい、
であの宇宙というのはどういうふうに広がってるんだろうとか、そういうのを考えてみて、たのがあの始まりでしたね。
あ、それが小学生
の頃。
そうです、まさかそれをずっとこう研究し続けるようになるとは思わなかったんじゃないですか？
その時は全く思わなかったですね。
ねえ、
なりたいとは思ってたけれど本当になるとは全く思ってなかったです、ね、
そして先生の研究テーマはブラックホールということなんですが、
はい、
私などはブラックホールと聞くと負のイメージがあるんですけれども。
負というのはどういう？
ちょっとあの怖いと言いますか、マイナスのイメージというか、吸い込まれていきそうなイメージなんですが、
そうですね、近くにはまずブラックホールは存在しないので、うん、そんなに心配することはまずないと思います、うん、でブラックホールができるにはやっぱある条件が必要になります、
はい、
例えばと非常に重い星ですね、太陽ではできないんですけれども、
はい、
太陽の数十倍もあるような非常に大きな星が進化をしていって、その果てにあのブラックホールができると思われています。
じゃあ今私たちが思っているあの大きな太陽でさえ、
はい、
ブラックホールにはなれないんです。
そうです、
もっと数十倍。
そうですね、数十倍、40倍以上とかいうふうに計算もされてますけれども、
はい、
それくらいないとブラックホールにはなれないというふうに考えられています。
ブラックホールになるっていうのはどういうふうに考えられてるんですか？
とブラックホールっていうのは先ほど言われたようにいろんなものを吸い込んでしまうような、はい、そういう天体ですね、うん、星というのはある形を保ってるわけですけれども、
はい、
それはあの重力と中の重力をに逆らうような力が働いて、うん、星の形を保っています、
はい、
でブラックホールの場合はその重力があまりにも強くなりすぎて、その中の形を保つような力がもうなくなってしまうんです。力を超えて重力が働いてしまうと、
はい、
だから物がどんどん吸い込まれていってしまうという、そういうようなものです。
今は例えば地球だと、
はい、
あのいろいろな力が働いて球体ですよね。
そうですね、
もう球体でいられなくなるってことですか？
そうですね、球体でいられなくなり、もう形がなくな
って、形がなくな
ってしまう、はい、
形がなくなって中にこう吸い込まれていくような。
そうですね、そういうイメージです。で光すらも吸い込まれてしまって脱出できないほどの非常に強い重力が働く、そういう天体です。
天体なんですか？
天体です。
きっと真っ黒ですよね。
そうですね、ブラックホールというだけあって本当に穴が開いて見えるんだと思うんですけれども
見えるんですか？穴だっていうのは分かるんですか？
周りが輝いているので穴が多分見えるだろうと。
あ、なるほど、
う
ん、それでもやはり あれはブラックホールという天体だと。
そうですね、大きさとかそこのある重力を調べてそれがブラックホールだっていうのを見つけるんだと思います。
以前お話を伺った時に、私たちが住んでるのは
太陽系、
はい、
でこの太陽系みたいなものがたくさん集まったのが銀河。
そうですね。
で特に私たちのいるのは天の川銀河。
そうです、その通りです。
もうそうなるとすごく広くなってくるんですけれども、この天の川銀河の中にブラックホールはあるんですか？
う
ん、
ブラックホール後方天体というふうな点、そういう天体があります。それがだいたい数十個今見つかっています。
ということはもしかしたらこの太陽系の近くにもあるっていうことですか？
太陽系の近くにはまだ見つかっていないと思いますけれど、
はい、大きなその候補っていうのはまだブラックホールかな、ブラックホールかもしれないなっていうような候補ですよね。
そうです。ブラックホール直接見た人はまだいなくて、本当に穴が開いてるのを見ればブラックホールだってわかるんですけれども、それを見た人はまだいないんです。
そのくらいはこう未知のものなんですね。
そうですね。
でもこの天の川銀河、この銀河の中に中心に陣取ってるのはそのブラックホールなんですか？
そうですね、まず20年くらい、10年か20年前の研究で中心に巨大なブラックホールがあるということが発見されました。
それでも10年か20年前の、
そうですね、
つい最近のことですよね。
つい最近ですね。
それがブラックホールだというのは、先ほどもその周りが輝いているというようなお話がありましたけど、どうしてそこがブラックホールだっていう、
すごくいい質問ですすごくいい質問です。どうしてブラックホールかというと、はい、そこにある中心にある質量がまず大事だって話をしたんですけど、その質量を測るのにその周りに星がぐるぐる回ってるんですね、うん、星がどういう速度で回ってるかというのを調べて、あと公転の周期とか調べることによって、はい、あの中心にどれだけ質量があるかっていうのは分かるんですよ、
はい、
でそれを調べてみると、どうもその星ではもう説明できないくらいの質量が中心に集まってるっていうことが分かってきて、それだとブラックホールが一番候補じゃないかなっていうことでブラックホールだというふうに思われています。
ということはこの銀河というのはブラックホールを中心にあると思っていいわけですか？
そういうふうに思いたいんですけど、確かにその通りだ、その通りというのは難しいんですけれども、中心にブラックホールがあって、まあ、銀河があると。
なんかそう思うと、あの洗濯機の渦のように
あ、そう、そんなイメージです。
そんなイメージ巻き込まれていかないですか？吸い込まれていかない
ものはどんどん、その周辺のものはどんどん吸い込まれていきますね。確かに、
あ、ブラックホールの、
でブラックホールどんどん成長していくというふうに考えられています。
ブラックホールというのは一定の大きさではないんですか？
そうです。物を吸い込むことによって中心の質量が増えていくので、はい、どんどん大きくなっていくと、うん、でもそのうちも周りに物がなくなるので、はい、それ以上は大きくなれないところもあるとは思うんですけれども、
このブラックホールを研究することでどんなことが分かってくるんですか？
とどういうふうにブラックホールが誕生したかという、うんうん、これは実はあの私の調べている巨大なブラックホールでは銀河の誕生と非常に関係してるんじゃないかというふうに言われています、はい、銀河がどうやって誕生したかというのに多分何か切り込めるんじゃないかというのが一つと、うん、ブラックホールって非常に強い重力を持ってるので、
はい、
我々の周りここにいるものとは全然違うんですけれども、はい、相対性理論の検証みたいのができるんじゃないかというふうにもまあ考えています。
はあ、かなり深いところまで。
そうですね、いろんなことへ、
もうそれももう本当現代ではなく宇宙の誕生ぐらいのところから、そのブラックホールを研究していくと分かってくる、解明されていくんではないかと。
そうです、
このブラックホールのその過程とか進化というのは、あの X 線天文衛星というものを使うそうなんですが、
はい、
X 線望遠鏡を積んだ衛星ですか？
そうです、その通りです。その通りです、正解です。
こちらから X 線を放ってるわけではないんですか？
そうです、そうじゃないです。
放ってるわけではなくて、例えば宇宙からやってきている X 線を受け止めてるんです。
そうです、受け止めてるんです。
日本だけじゃないと思うんですけれども、はい、日本での衛星の名前がスザク。
そうです、スザクという。
で、その他の NASA も、
はい、NASA はチャンドラという衛星を守っています。
やっぱりヨーロッパとか他の国もそういったあの天文衛星というものを持ってるんですか？
そうですね、ヨーロッパの方では、
はい、
XMM ニュートンという、
はい、
ニュートンというあのリンゴ、
はいはいはい、
そうです、重力を発見したのニュートンにちなんだ名前をつけていますね。
X 線を使うっていうのは、あのブラックホールの観測とはやはり重要な関連があるんですか？
そうですね、あのブラックホールの近くというのは非常に重力が強いために、
はい、
あの X 線が放射しやすい環境にあります。
どうやって X 線が出てるんでしょうか？
ブラックホールからあの光を出すときは、はい、物が落ちていくときのその重力のエネルギーを解放して、
はい、
出てきます。例えばあの 水力発電がありますけども、はい、高いところから水を落として、はい、あの下に落ちてきますよね、うん、その時のその重力位置の変化によって電力を起こしてるますよね、
はい、
あれと同じようなことがブラックホールでも起きていて、遠くから物が落ちてきて、はい、近くに行くことによってそのエネルギーを放射してくる。
じゃあブラックホールの入り口に近ければ近いほどいろんな方向からの物が落ちてきているので X 線量が多い、
多くて、かつそこは非常に重力が強いので、はい、高いエネルギーの光が出やすいという、
そういったものを観測するとどこが中心かとか、あそこがブラックホールだというのが
そうですね、ブラックホールの近くがどうなってるかっていうのを測りやすいというのがあります、うんう
ん、あのブラックホールの周りにはその塵とか、
はい、
輪っかになっているようなイメージなのかなと思うんですけれども、
そうですね、その通りです。周りから物が落ちてきて、はい、土星の輪みたいにこう輪を作りながらこうくるくる回っています、はい、
それが輪を作ってる、それがこうたまに落ちたりする、
そうです、それが落ちていくんですね。
あ、
輪を作ってる時にこうぶつかる中で、
はい、
その輪を作ってるガスがこう近くのガスとぶつかってるんですね、うんうん、その時に少しずつこう落ちていくと、かつぶつかってる時にまず輝くんですね、またそして
その時に X 線を出して放射される、
はい、
でその X 線をその望遠鏡で X 線の天文衛星
で
受け止めることができる、
そうです
私たちがこう望遠鏡で月を見てるだけとはまた違うあの観測の仕方なんですね。
まあ、そうですね、確かに。
日本でできるのはスザクだけなんですか？
今はそうです、日本でできるのはスザクだけです、ね、ただあの日本の研究者もアメリカの衛星とかヨーロッパの衛星を使うことができます、
うん、
そう、我々の取ったデータも全世界にこう公開されてるんですね、
はい、
ある期間を置いて公開されますので、世界中の研究者がデータ解析ができますし、
はい、
あの普通の一般の人もデータ解析ができます。
あ、そうなんですか、じゃあ興味のある方はそれを自分なりのこう研究を、
そうです、できます。いろんなそのそれに必要な解析ソフトも全部用意されていますので。
ということは日本だけじゃなくて各国のデータのその結果を見比べてみたり、ね、合わせてみたり、
今やったこと非常に大事なことってよくやりますね。
それでこう新しい過程をこう出していったり、
そうですね、いろんなものを発見したりとか。
淡木先生はその望遠鏡、特に X 線望遠鏡ですか、はい、ずっとその開発ですとか研究には携わってこられたようですけれども、はい、一番最初は、
で一番最初は名古屋大学の大学院生の時代に、はい、の X 線の望遠鏡の開発に携わりました。
その頃からですか、天文の研究を始められたのは。
そうですね、本格的に始めたのはその時からです。
その先生が博士課程の時ですか、はい、1990年の頃だそうですけれども、その時にもある世界で初めての発見をされたと。
ええ、銀河の中心にあの巨大なブラックホールがいるという、まあ、話をした、うんうん、あったんですけれども、はい、それにはあの2つのタイプの銀河があるというふうに当時言われていました。でそれはあの全く違うものなのか、うん、同じ天体なのかって実は論争があった時でした。で私はあの X 線を使って二型天体というブラックホールを持ったあの銀河の観測をしました、
はい、
でそれを観測するこした結果、はい、1型と実は同じものだったっていうのをこう見つけたんですね。
見え方が違う、
見え方が違う、そうです、同じもので実は見てる方向が違うことでうまく説明できると。ちょっと大学院生の時、まあ、X 線で初めて見つけたっていうのがネイチャーにあの私の名前で出ました、論文が。
それ以来もずっと望遠鏡の開発というのは携わっていらっしゃって、
そうです、はい、
来週はその望遠鏡について詳しくお話を伺っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
愛媛大学研究室からこんにちは。11月7日土曜日も引き続き宇宙進化研究センターの淡木久光教授にご出演いただき、ブラックホールの研究を進めるために必要な X 線望遠鏡の開発などについてお話を伺います。お楽しみに。